それではお読みいたします。第一コリント一章十八節、十字架の言葉は滅びる者たちには愚かである、あっても救われる私たちには神の力です。私は知恵ある者の知恵を滅ぼし、悟りある者の悟りを消し去ると書いてあるからです。知恵ある者はどこにいるのですか？学者はどこにいるのですか？この世の論客はどこにいるのですか？神はこの世の知恵を愚かなものにされたではありませんか？神の知恵よりこの世は自分の知恵によって神を知ることがありませんでした。それゆえ神は宣教の言葉の愚かさを通して信じる者を救うことにされたのです。ユダヤ人は印を要求し、ギリシャ人は知恵を追求します。しかし私たちは十字架につけられたキリストを述べ伝えます。ユダヤ人にとってはつまずき、違法人にとっては愚かなことですが、ユダヤ人であってもギリシャ人であっても召された者たちにとっては神の力、神の知恵であるキリストです。神の愚かさは人よりも賢く、神の弱さは人よりも強いからです。それでは、十字架の言葉にある宣教と題しまして、池田先生にメッセージをいただきます。お願いいたします。
皆さんおはようございます。2019年度3回来させていただくことになっていましたが、最後のご奉仕となりました。ゆう先生ご夫妻の母教会、出身教会の牧師としてちゃんとやってるかなというような気持ちで来させていただいています。1年ほど経つとですね、なかなか婚約期間も終わり、新婚生活と言ってもいいですけれども、皆さんもいろいろと足りないところを発見してきたのではないかなと思いますけれども、皆さんの愛と忍耐を心から感謝しつつ、薩那井ライトハウスキリスト教会が主の教会としてこれからも用いられるように願い祈り続けさせていただきます。過去2回私は、最初は1番目は礼拝について、そして2回目は、交わりについて聖書からお話ししてきました。今回3回目は宣教について、宣教をテーマに聖書から聞きたいと思います。お祈りを持って、メッセージに入らせていただきます。天の父なる神様、あなたの御名をあがめ賛美いたします。あなたが全知全能の神であり、創造主であり、小さな小さな存在である私たち一人一人を愛し、今ご自身の御声に聞くようにと招いてくださっていることをありがとうございます。神様、ただただあなたの御名が崇められますように、あなたが唯一礼拝されるべき神であり、また栄光をお受けになるに値するお方です。私たちの霊と誠をもって捧げる礼拝を通して、あなたの皆が高らかに崇められますように。主よ、今私たちはあなたの御声を聞こうとしています。教えられやすい器、また変えられやすい器として、私たち一人一人を整えてください。主イエスキリストのお名前によってお祈りします。アーメン。ある改革派の神学者、 アンダーソンという神学者がいますけれども、彼はですね、教会には3つの自立の原則があると教えています。教会にある3つの自立の原則、三次原則とも言いますけれども、まず第一は自治、自ら治める自治ですね。組織を形成し自ら治めること、まあ、OMF の開拓教会でしたら世話人会があって、ゆくゆくは羊飼いとなり、また総会を開くようになっていくことですね、自治。そして2番目は自給、これは主に経済的な自立を意味しています。自給、牧師を招聘すること、また教会に必要な活動費を自分たちの献金で、賄っていくこと、自給。そして3番目の自立の原則は自伝、自ら伝えること、自伝。自治、自給、自伝、まあ、これが教会の三次原則と言えることだと、この改革派のアンダーソンという学者さんはまとめました。そして同じ改革派の出身の宣教師、日本で長く奉仕されたレーマン先生という方がいらっしゃいますけれども、長く日本で宣教師として働かれた先生は、日本の教会でこの三次原則で一番足りない部分は三つ目の自伝であると教えました。自伝、小さな教会が多い日本ですけれども、なんとか自治また自給は目指しているけれども、自伝がなかなか身についてこない、まあ、その通りだと思います。今から私が語ろうとすることも、自分自身に自戒を込めて語っていることでもあります。自らが伝道する、自分が信じている信仰を隣人に分かち合っていく、イエス様の証人となっていくことが非常に難しいのが日本の教会の特徴だと思います。それぞれが置かれているところから地の果てまでイエス様の証人となるよう召されていることを、もう一度御言葉を通して教えられたいと思います。さて、皆さんにまず最初に考えていただきたいことがありますけれども、皆さんに伝道してくれた人は誰でしょうか。イエス様について一緒に聖書を開き教えてくれた人は誰でしょうか。イエス様の愛を皆さんに示してくれたのは誰だったでしょうか。誰が皆さんに教会に来るきっかけを与えてくれたでしょうか。私みたいに子供から教会に行っているものは、まあ、親であります。もしかしたら奥様、また夫がそういうきっかけを与えてくれたかもしれません。私たち一人一人には信仰生活における恩師と言える方がいると思います。もしかするとそれは洗礼の学びを導いてくれた、また詩式をしてくれ、受洗の詩式をしてくれた牧師かもしれません、宣教師かもしれません。お一人お一人に霊的な部分で励ましを与えてくれた特別な人がいると思います。そしてそのような人々を神様が皆さんの人生に送ってくださったことを本当に心から感謝いたします。ただもし私たちのこの信仰的に良い影響を与えてくださった方々の存在が私たちのうちに大きくなりすぎ、彼らの存在、また彼らの言葉が私たちの信仰の拠り所、基準となってしまうと、まあ、危険になってきます。私たちを救い、私たちを教会の交わりに加えてくださったのは神様以外しかいないからです。コリントの教会は こだわりのあるクリスチャンたちが多く集まる教会でした。コリントは2000年前ローマとアジアの境にある国際的な商業都市でした。そこでパウロによって開拓された教会には優れた賜物を持った方々が大勢いました。彼らの教会は成長し続け、活気に満ち溢れていました。しかしコリント人への手紙の第一の一章を読み始めていくと、私はパウロにつく、アポロにつく、ケファにつく、これペテロですね、いやキリストにつくと、さまざまな派閥が生まれてきました。私たち日本人は派閥を作るのが好きですのでよく理解できると思います。グループが生まれていく。パウロの述べ伝えた福音が十分に理解されていなかった、誤解する者が多くいた。その結果、あらゆる傾向を持つ人々が現れました。キリスト者は自由だ。その自由を誤解して放縦に、何の規則もない自由気ままな生き方に変えてしまった人々。キリスト者や教会の本質を見失い、形式的な禁欲を主張する人々もいました。極端な興奮状態で行動の境界を混乱させてしまう人々もいました。独りよがりなわがままクリスチャンが多くいました。使徒パウロは彼らの救いの概念が自分が伝えようとしたこととかけ離れていることを知り、危機感を持ってこの長い手紙1番第1と第2に分けてですね、送ったわけです。教会における不一致は福音の本質を見極めようとしないことから始まります。だいたい教会の不一致、教会がなかなか一つとして動いていかない、いろんな問題がある。その問題の根本は福音理解の違いがあるということ。福音の本質を共に見極めようとしないことからだいたい問題は始まるわけです。コリントの教会の人々は自分が何から救われたのか忘れてしまっていた、もしくは誤解していたということです。一章21節後半にパウロはこのように語っています。それゆえ神は宣教の言葉の愚かさを通して信じる者を救うことにされたのです。神様はご自身の意思で、人から求められたのではなくて、ご自身の愛のご計画のゆえに信じる者を救うと決められました。信じる者はどのように救われるのか、宣教の言葉の愚かさを通して救われます。ギリシャ人が求めた哲学的な知恵ではなく、ユダヤ人が求めた立法的な知恵でもありませんでした。宣教の言葉の愚かさという手段をもって神様は人を救われます。では宣教の言葉とは何なのか、一章の18節お読みしますが、十字架の言葉は滅びる者たちには愚かであっても、救われる者たちには神の力です。宣教の言葉は十字架の言葉であると言ってよいと思います。宣教の言葉イコール十字架の言葉、イエス様が十字架で死なれた事実とその意味で、これがパウロの語った宣教内容であったということです。すなわちイエス様が十字架で死なれた事実こそ信じる者の救いの根拠であるということですね。誰によって誰々によって導かれました、誰々によって洗礼に預かりました、誰々によって寄り添われましたから救われたのではないんですね。 救いは十字架のイエス様以外のものからもたらされることは絶対にないということを教えています。21節に戻りますけれども、救いの手段としての宣教の言葉の愚かさとは、宣教の言葉が愚かであるということではありません。宣教の言葉を拒む愚か者がいるということですね。イエス・キリストの十字架によって唯一の救いの道が開かれているとの福音は、この世の知者たちにとって、知恵のある者たちにとっては実に愚かなことなんです。キリストの十字架は価値がないものと判断されます。ただし宣教の言葉、十字架の言葉は神の知恵であると書かれている通りですね。ですから私たちはまず知恵のないものであることをひざまずいて認め、告白するものでありたいと思います。知恵のないことを悔い改め、イエス様が自分の罪を許し永遠の命を与えるために十字架で血を流された、死なれたことを信じるものでありたいと思います。このイエス様の十字架以外、自分を救うものはないことを確信したいと思います。パウロが教えた福音とは十字架の言葉です。それ以外になりません。この十字架の言葉を土台とする教会は、宣教の言葉をもってこの世で語り続けるように召されています。十字架の言葉のみが人を救うことができるからです。私たちは2020年度という新しい年度を迎えようとしています。こちらの教会でも午後羊飼いがあり、また総会を控え、2020年度の活動を決めていくと思いますが、改めて私たちがこの地にどのように証人として歩んでいくべきなのか、どのように伝道していけばいいのか、またその伝道する理由について、宣教の在り方について、少し考えていきたいと思いますが、マタイの福音書28章18節から20節でイエス様は教会が宣教する、伝道する理由について述べています。どうぞお読みしますのでお聞きください。マタイの福音書28章18節から20節。イエスは近づいてきて彼らにこう言われた。私には天においても地においてもすべての権威が与えられています。ですから、あなた方は言って、であらゆる国の人々を弟子としなさい。父、子、聖霊の名において彼らにバプテスマを授け、私があなた方に命じておいたすべてのことを守るように教えなさい。見よ、私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいます。教会が伝道する理由、これは明白です。なぜ教会は伝道しなければならないのか。イエス様の命令だからです。あらゆる国の人々を弟子としなさい。というのはイエス様ご自身から下された信じる者への命令です。ただむやみに伝えればいいということではありません。十字架の言葉によってイエス様に従う弟子たちを育てていくという形で伝道することをイエス様は望まれ、私たち教会に命令されています。しかしいつも私たちは伝道できる素晴らしい環境が備えられているわけではありません。大半は恥じらいや恐れがあり、忍耐を強いられ大変な思いをします。使徒パウロは若い伝道者テモテに次のように語っています。 御言葉を述べ伝えなさい。時が良くても悪くてもしっかりやりなさい。忍耐の限りを尽くし、絶えず教えながら、責め、戒め、また進めなさい。というのは、人々が健全な教えに耐えられなくなり、耳に心地よい話を聞こうと自分の好みに従って自分たちのために教師を寄せ集め、真理から耳を背け、作り話にそれていくような時代になるからです。第二テモテの4章2節から5節。私たちはどのような状況に置かれていても、十字架の言葉を語り続けなければいけません。で、そのことを前提としながらですね、最後この私たちの宣教また伝道の妨げになり得る5つの事柄を列挙し、共に考えて終わりたいと思います。伝道の妨げになり得るものの第一は、悪の存在です。悪の存在。私たちがイエス様の福音を伝えようとするとき、そこに霊的な戦いがあることを承知したいと思います。第二コリント4章4節、4節にこのように記されています。彼らの場合はこの世の神が信じない者たちの思いを暗くし、神の形であるキリストの栄光に関わる福音の光を輝かせないようにしているのです、と。この世の神と呼ばれる暗闇の支配者である悪魔の存在を私たちは忘れてはいけません。人が心に十字架の言葉を受け止めないようにあらゆる工作をするこの世の神がいる。ですから私たちは悪に勝利されたイエス様に助けを求めながら、祈りつつ伝道の技に励む必要があります。伝道の妨げになっている第一のことは悪の存在。そして二つ目の伝道の妨げになっているのは、量を求める教会と言えます。量を求める教会、量というのは質と量の量の方ですね、コリントの教会でもあったように、十字架の言葉が人集めや人への配慮として優しい言葉に変わってしまうことがあります。礼拝のエンターテイメント化を促進したり、工夫を凝らしたイベントで人を集めたり、また社会的なところでの活動こそが伝道であるという人もいます。もちろんですね、伝道のためには努力が必要です。しかし私たちが提供しているのが十字架の言葉であるかどうかというのをいつも吟味する必要があります。昨今教会が地域に根ざす形での宣教が話題になっています。特に超高齢化社会を迎えている日本では、教会が主体となって老人ホームを建てることがあります。歴史的に見てもすでに多くの教会で幼稚園を持っていたり、またキリスト教の大学も多くあります。それは人々に喜ばれることです。地域に貢献することはとても良いことです。ただし教会にしかできない十字架の言葉がはっきりと伝えられる必要があります。福音の宣教土台に私たちはさまざまなことを考えたいと思います。札幌国際キリスト教会も2024年に実は新街道を建てて建道しようと今話が進んでいますけれども、そこにはいろんな話が出てきます。北4条西11丁目という結構良い場所に教会があるんですけれども、 老人ホームみたいなのを建てて上の10階ぐらいに礼拝堂を作ったらいいんじゃないですかとかいろんな話が出てきます。地域の必要に応じてやりましょうと、地域の必要というよりはお金がないからそっちの方向に行きましょうという話もあるんですけれども、けれどもやはり教会が何を大事にしなければならないのか、十字架の言葉、まずは礼拝を大切にしようと、一人でも多くの方々が礼拝を捧げられるような環境を備えていこうというところにいつも繰り返し戻るようにしています。量を求めてしまう教会が伝道の妨げとなっています。3つ目の伝道の妨げとなっているのは試練、迫害の恐れです。これも教会の問題ですね、試練迫害の恐れ。私が新学生時代、宣教学という授業で印象的に残っているエピソードがあります。フィリピンで長くウィックリフの宣教師としてご奉仕されていた先生がある授業で、語られました。日本宣教に今必要なのは新学生が死ぬことですと言ったんですね。いわゆる殉教することだと。なぜ新学生なのかという感じでしたけれども、当時イスラム教の新学生たちが自爆テロで自らの命を落としていたわけですね。それくらい熱心になるようにということだったと思いますが、迫害を恐れないで主のために使いなさいという励ましの言葉でした。十字架の言葉は誰にとっても実は聞き心地の良いものではありません。イエス様にしか救いがないというわけですよね。そんな排他的な考え方を基本的に日本人は嫌うわけです。これだけが正しい、あとは間違っている、富士山の頂上に行くには、ね、いろんなとこから入ってもいいでしょうと、同じ神様に行くのでしょう、これしか正しくないというのは本当に傲慢であると言われます。和を乱す行為とみなされます。十字架の言葉を語るとき、私たちは迫害を恐れず、また伝えた後の悲惨な結末を恐れず、主に信頼しつつ十字架の言葉を伝え続けたいと思います。4番目に伝道の妨げになっているのもやはり教会です。実は2番目から5番目は全部教会の問題なんですけれども、教会が変えられにくく、また成長しにくいという問題が伝道の妨げとなっています。私がいつも大切にしているテーマがあります。それは神の言葉によって教えられやすい、また変えられやすい、変化の方ですね、変えられやすい器でありたいという思いですね。私たちはそれぞれクリスチャンとしてもこだわりを持っています。私たちが経験してきた出身教会のやり方、また導いてくれた人の声、自分で勉強してきた確信に基づいて歩みたいわけですね。しかし私たちはそのようなこだわりをあまり持ちすぎると、なかなかその一致して伝道に励むことができなくなるわけです。自分こそが罪人の頭であることを認めたい、聖書信仰は固く保ち、あとは柔らかく、こうでなけではならないと思い込んでしまうとですね、ストレスが溜まっていくわけです。神様が私たちのうちで働いてくださる、このさつないライトハウスキリスト教会を通して主ご自身が明かしされていく、そのことを期待していながら 神様が働いてくださるバッファー、いわゆるゆとりをいつも持ち続けたいと思います。立法学者たちの、ユダヤ人の立法学者たちの問題は、垣根に垣根を設けていくものでした。主の日に礼拝を捧げようと、という神の言葉に従うために、じゃあ前日からご飯を作っておきましょう。そういうふうにどんどんどんどん立法を守るために新たな立法が作られていくわけですね。私たちも聖書に従っていきましょう。けれども教会の規約はこうだと、規約を守るためには催促がこうだと、催促のためにはガイドラインが必要だと、ガイドラインの前には申し合わせ事項が必要だと、まあ、どんどん行政みたいな感じになっていくわけですよね。身動きが取れなくなっていく。私たちは、私たちのうちで豊かに働いてくださる神様がいる。私たち自身が変えられ、神の子として成長していくことを目指しつつ、この伝道に励ませていただきたいと思います。聖書信仰は固く保ち、あとは柔らかくということですね。最後5番目ですけれども、伝道の妨げになっている教会の問題は、裁き、永遠の刑罰、地獄を軽視している問題があると思います。神との永遠の交わりがあるように、神から離れての永遠の滅びも存在すると。旧約聖書でゲヘナと呼ばれる場所は罪人の永遠の滅びの場所であり、新約聖書では地獄を示す言葉として使われています。まあ、マタイの福音書5章29節や18章9節、23章15節でもイエス様が語っておられます。永遠の滅びも聖書で言われていることであると、そのことをきちんと受け止めることによって、危機感を持って私たちはイエス様の救いを伝えていくものでありたいと思います。宣教の妨げになっているものは悪の存在、良を求める教会、試練迫害を恐れる教会、変えられにくい、成長しにくい教会、裁き、永遠の刑罰、地獄を軽視する教会であることを見てきました。十字架の言葉はこれらの妨げを乗り越え、少なくとも自覚しつつ語ることができるのではないかと思います。真理の御霊が私たちを、聖書が語ることをそのまま正しく伝えることができるように祈っていきたいと思います。御言葉に養われることで妥協せず、固く聖書信仰に立ち続け、永遠の滅びに向かう者たちが永遠の命を持って歩めるように、私たちは少しでも神様の力になりたいと思います。最後にこの御言葉をお読みして終わりますけれども、使徒の働き1章8節、しかし聖霊があなたの上に臨むとき、あなたは力を受けます。そしてエルサレム、ユダヤとサマリアの全土、さらに地の果てまで私の証人となります。最初に申し上げましたように、伝道はこういうものだと、全道の妨げはこうですと、私は偉そうに申し上げましたが、私自身一番足りない部分でもあります。私たちはこの伝道というものをどっかその大きいものとして捉えがちであります。イエス様が教えてくださったように、まずはエルサレムから始めなければならない。最初から地の果てじゃないんですね。エルサレムから。皆さんの家族、友人、地域の方々のための証人となっていく。そしてユダヤ、サマリアとは日本全国と言って良いと思います。日本福音キリスト教会連合に加盟している この教会は全国200の教会と協力して神の国の建設に携わっています。そして地の果てまでイエス様の証人となっていく、世界宣教のために祈り、また宣教師のために捧げてサポートしていく。そして私たちは、特に北海道の時間の教会は、宣教師の先生方の恵みに預かっている、世界宣教の恵みに預かっている側ですけれども、逆に宣教師を送り出す教会へと変えられていく。これが地の果てまでイエス様の証人となる歩みであると思います。私たちは共に主の教会として神の宣教の御業に加えられていきたいと思います。お祈りを持って説教を終わらせていただきます。天の神様、私たち教会に与えられている使命はとてつもなく大きく、また清いものであります。伝えるべきものは十字架の言葉であり、宣教の言葉です。恐れず十字架の言葉を伝える群れとなれますように助けてください。私たちは自分自身を述べ伝えるのではなく、主なるイエス・キリストを述べ伝えていますとパウロが大胆に告白したように、私たちも信仰を持って主なるイエス・キリストを述べ伝えていますと、それぞれ置かれたところで大胆に告白できるように導いてください。神様、人を救われるのはあなたです。十字架の言葉を何十年も聞いている方々でも導かれない人がいます。私たちの努力が足りないからではありません。神の主権を認めつつ、聖霊の働きに委ね、私たちに任されていることを信仰を持って地道に励むものとさせてください。薩内ライトハウスキリスト教会が主の教会として、イエス・キリストを証しする教会として、これからも豊かに用いてくださるようお祈りします。主イエス・キリストのお名前によってこのお祈りを御前にお捧げいたします。アーメン。